大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ここ2週は、FMN サンドファクトリーの石橋さんと、Zoom で京都と東京をつないでお送りしましたけども、まだ、石橋さんと収録した分はあるんですけども、今週は、私が4月から5月にかけてヨーロッパツアーをしてまして、一旦日本に帰ってきてる合間なので、ここで収録して、またヨーロッパ行きますので、その、最初の4月後半から5月にかけてのヨーロッパツアーの報告などをする回にしたいと思います。コロナになりまして、もう本当に大変だったんですけども、全く、ツアーとかができなかった2年間、っていうのがありまして、もう2020年は日本だけじゃありません。世界中、ヨーロッパもまるっきりコンサートなんかできない状態が続いたりして、もうこの番組をお聞きの皆さんはご存知だと思いますけど、私は、年のうち多い時だと3分の1くらいかな、少ない時でも4分の1くらいは、海外にツアーで、ツアーって遊びに行くんじゃないですよ、コンサートしに行くわけですけども、行っていて、そうだね、そういう暮らしが始まったのは1990年以降なんですけども、だからなんだかんだかれこれもう30年以上そういう暮らしをしてます。で、ここのところコロナになる前は、まあ、ヨーロッパも散々行ったんで、アジア中心にしようかなと思って、この10年くらいは結構アジアのいろんな都市に行ってたんですけども、しばらくヨーロッパ行ってないなと思って、ちょうどコロナの始まる前くらいから、またちょこちょこヨーロッパも入れようかな、とはいえ1年に1、2回は行ってたんですけども、もう少しヨーロッパツアーとか入れとこうかな、自分のバンドでも行こうかなって思ってて、コロナになっちゃったんです。それでまあいろいろと全てが、なくなっちゃったんで、去年の9月に久々に、ちょっと試しにと思ってクリス・ピッチ・オコス、アルトサックス奏者です。ニューヨークのアルトサックス奏者で、今ベルリン在住ですけども、その彼と、ツアーをしたりとか、して、一週間ちょいかな、で、数コンサートやって、あ、これ大丈夫だな、いけるな、と思って、いよいよ本格的に4月から、ツアー再開しました。今回はですね、最初にまず、4月の22日にソウルに飛んだんです。それでソウルで飛行機を乗り換えて一泊して、翌日、フランクフルトに降り立って、フランクフルトでまた一泊、それで翌朝、フランクフルトから飛行機に乗ってエストニアのタリンというところに行きました。だから、一泊二泊か二泊かけて日本から、エストニアのタリンまで来ました。もちろんタリンまでは直行便がないんで、本来ならね、フランクフルトまで直行便で行ってそれでタリンに行けばいいんですけど、飛行機代がもうバカみたいに高くなってて、コロナの前の3倍くらいかな。なので、僕はどういう手を使ったかというと、アジア内の移動は、まあ、高くなったとはいえ、それでもそこまでじゃないので、まずソウルまで移動して、ソウルからのチケットを日本で買うとやっぱり、日本で買って、全部チケット買っちゃうと高いので、ソウルからウォンダテでチケットを買う形にして、今インターネットでできますからね。それで、ヨーロッパ往復、ソウルとのヨーロッパ往復のチケットを買ってっていう風にしました。昔だったらね、日本からの飛行機代なんか全然高くなかったんですけど、やっぱすごい値段が上がってるんですよね。3倍くらい上がってる感じかな。なのでそんな風にしてチケットを取って、行って、4月24日から5月の、いつだ ?5 月の2日まで、最後はパリだったんですけども、毎日、9日間毎日全部コンサートでした。毎日移動、国境も毎日越える感じで、移動してのコンサートで、楽しかったな、久しぶりだったけどね、こういう風な、ハードなツアー。だけど、あんまりハードに感じなかったですね。なんかやっぱり楽しかったんだと思います。で、最初の3日間がバルト三国ってわかりますか？エストニア、それからラトビア、リトアニアといって、どれも、1990年代初頭かな？多分、ソ連から独立した、国です。 ソ連とはだからそんな感じで微妙な関係の国なので、今、ソ連とかロシアね、ロシアとはとても微妙な関係の国なので、ロシアの戦争に対してももちろん僕が一緒にやった人たちは非常に強い懸念を持っているような人たちなんですけども、実はね、この三国に僕は1993年に、大阪のグループのアルタドステイツと一緒に行ってるんです。アルタドステイツというのは、内橋和久ギター、ナスノミステルベース、吉垣康弘ドラムス、の、トリオですけど、このグループで、93年にこのグループと私で一緒に、この3カ国回ってるんです。正確に言うと、エストニアと、リトアニアだけで、ラトビアは通過しただけだったんですけども、だからそれ以来なので、30年ぶりかな。ラトビアはその後ね、今から何年か前に1回行ってるんですけども、エストニアとリトアニアに関しては30年、本当に30年ぶりですね。もう、当時僕、海外のツアー、まだ比較的始めたばっかりなんで、とても新鮮だったですけども、その3つの国は、ソ連、ロシアから独立したばっかりなんで、国ができてまだ2年とかそんくらいかな、通貨とかも今みたいにユーロじゃなかったんで、まだ本当に、新鮮な国というか、エストニアなんかに関して言うと、旧市街に泊まったせいもあるんですけども、もうまるで19世紀の街にいるような感じでした。そのエストニアのタリンに今回最初に入ったんですけども、旧市街の19世紀みたいな街並みは変わってないんですよ。さすがに建物とかも壊してなくて、それはきっと貴重な観光資源なので生かしてるんですけども、ただ、当時は本当に19世紀の街並みみたいな感じだったんですけど、今は建物は一緒なんですけども、いろいろなところがもう、西側の国のお店が入っていたりとかして、もう随分、本当に別世界とは言わないですけども、別世界のように変わりました。で、30年ぶりに会う人とかもいたりとかしたんですよね。で、そこで、誰とやったかというと、日本でも何度かやってます。リューダス・モク、これいつもちゃんと名前が言えない。リューダス・モクーナス、でいいのかな発音が。リューダス・モクーナスさんという、作奏者の人と一緒に、デュオでこの3カ国を回りました。特に、最初の地がものすごく古い十何世紀かに建てた建物のホールみたいな場所でやったんで、もう教会みたいな感じでうわんわん響くところで音を響かせながらのデュオみたいでとっても面白かったんですよね。で、その翌日が今度は、ラトビアのリガというところに移って、バルト三国の中では一番の大都会なんですけども、この国境がですね、もう実は30年前に行った時に忘れられない国境で、僕らはエストニアで演奏した後、深夜のバスで、リトアニアに向かったんです。いっぱいミュージシャンが乗ってね。要するにエストニアでジャズフェスティバルをやって、その後リトアニアでもジャズフェスティバルをやるんで、両方が協力し合って海外のミュージシャンを呼んで、深夜バスで移動して、なんで深夜移動するかというと、昼間移動するとホテル代がかかっちゃうので、深夜バスで移動すればホテル代一泊分浮くからだと思うんですけども、それで一昼夜かけてバスで移動なんですが、当時は国境がちゃんとあったんです。エストニアとラトビア、ラトビアと、それからリトアニアの間にね、今でも国境はあるんですけども、全部ユーロ圏と言って、ユーロの国の中なので、国境は日本で言うとただの県境と一緒で、こっからリトアニアですとか、こっからラトビアですっていう標識があるだけで、国境線もちゃんとなければ、国境警備隊とか税関とかもないのね。だけど当時は、通貨もそれぞれの地域で違うし、しっかり国境もあって、そこにはパスポートコントロールもあるんですよ。で、僕らは普通にとはいえノービザで、ビザなんかなくても当時エストニアもリトアニアも入れたので、ビザも取らずに行ったら、ラトビアだけ日本人はビザが必要だって、エストニアからラトビアに行く国境、深夜のバスですよ。夜中の何時だか忘れちゃったけど、コンサート終わった後だから、まあ夜中の12時過ぎてたんじゃないかな。 バス止められて、バスの中には、他の国のミュージシャンたちとか、エストニアのミュージシャンもいっぱい乗ってるんですよ。で、アメリカのミュージシャンなんかもいたね。それで、アート・アンサブル・オブ・シカゴのロスコー・ミッチェルのグループもいたかな。止められて、で、まあ、パスポート見て、そのまま行けるんだろうと思ったら、ちょっと待って、つって、日本人のパスポート持ってるやつがいるけども、ってそいつらは通れないっていうわけです。要するに、俺を含めた、アルタド・ステッツ、私の4人なんですけども、それで、もう細かいこと忘れたけど、一悶着あって、なかなか出発できなくて、他のミュージシャンもうブーブーですよ。早く着いて寝たいのに、何なんだよって。そしたら、それで、ただ通過するだけだから、リトアニアに行くだけだからっていうのを主催者の人が言ってくれたんだけど、なかなか通してくれなくて、通さない理由は、かつて、日本は敵国だったから。それ、いつの時代の話してるかって言うと、第二次世界大戦の話ですけどね。もうその時のアメリカのミュージシャンたちが、って言ってたの忘れられないですけどね。は日本語か。なんか、そんなような反応してたの忘れられないですけど、それでなんか細かいこと忘れちゃった。そんな夜中にビザの発給なんか本来できないんだけど、もしかしたらお金で解決ついたんだと思います。それで、お金で解決をつけて僕らはそこを通過したっていう思い出のある場所に、今度はリューダスの車で差し掛かったんですよ。俺ここ覚えてるよ。国境でしょ、もうじきみたいな。それで、リューダスもその話を聞いてたみたいで、もう有名な話なんだね。きっとね。お前ら昔そこで捕まったんだろって言って、捕まったわけじゃないけども、まあ、止められたんだよね。で、行ったら、面白いから楽しみにしてろって言われて、着いたらどうなってたと思います。建物とか全部一緒なんですよ。全部一緒で、懐かしの止められたゲートとかもあるんだけども、ゲートはもうもちろん素通りできるの。で、ゲートのところにいるパスポートコントロールとか国境警備隊の人の詰めてるような、ボックスには人は誰もいないんだけど、あれはなんだろう、税関なのかな、国境警備隊の建物なのかな。それはそのまんま残ってて、だけどちょっと綺麗な色になってて、レストランになってるんですよね。要するにドライブインになってるんですよ。そこで私は、コーヒーを飲んで軽く軽食食べたりしましたけど、そうそう、ここだよっていう。30年っていう年月はそういう変化ももたらすんですよね。だからある地域においては、特に西側と呼ばれてる地域に参入できたところはそうやってユーロ圏で、国境もほぼなくなり、実質なくなり、パスポートなんか持たなくても行き来できて、両替の必要もなくなってるのに、そのちょっと東側では戦争してるわけです。ロシアとウクライナがね。だから、ある部分ではとても当時よりは、東西冷戦が終わって、国境線が、なんていうのかな、それまでの西と東っていうのではなくなった時代の最初を僕は経験してるんですけど、ベルリンも壁がなくなった直後でまだ壁の残骸が残ってた頃行ってるんですけども、そんなような時代から世界は、もっとオープンになっていくんだって思えた時代だったんだけど、だけど今こういう状況を見ると、オープンになった部分は当時西側と呼ばれている国か西側の方に参入した国、要するにアメリカ側、ユーロ側に入った国なんですよね。で、そうじゃない国にはそうじゃない国の言い分というのがあって、全部がアメリカのしもべになるわけじゃないし、っていうのが今の現状のような気がしていて、これ昔は東西対決、東西冷戦、あるいは、資本主義と、共産主義の対立みたいなこと言ってたけど、全然そんなんじゃ今ないですよね。どこも資本主義のようなもんだもん。で、自由主義と全体主義の差みたいなことも言うけど、本当に僕らのいる場所自由主義かってどっかで思う。全体主義って言われてる国にも僕は何度もツアーで行ってるけども、生活してる人々が必ずしもそんな全体主義的な感じがって、そんなことはなくて、まあね、僕社会学者でもないし、国際政治家、国際政治評論家でもないから、こっから先のことは言えないけども、ただ肌の感覚として言うと、なんかね、なんだろうね、東西冷戦とか資本主義とか社会主義とかっていうのではない形で、世界は めんどくさくややこしくなってるなって思うんですよね。まあまあいいや、それはそんな話をしてもあの拉致が飽きませんので、とりあえずそれでラトビアのリガ、このバルト三国の中では一番の大都会ですけど、そこに行って、僕はここは数年前に行ってるので二度目です。数年前の企画してくれたっていう人とも、わあ久しぶりとかって言われてあったんだけど、ごめんちゃんと覚えてなかったんだけどね、あったりとか、あと、驚くべきことにですね、ウクライナから命からがら戦争が始まった時にラトビアに逃げてきたという、日本の人に、会ったりとか、楽しそうに暮らしてましたけどね、ラトビアで。もういろんな人がいるなと思ったけど、そこで、リューダスとやったライブの音源が YouTube に今上がっていて、これ結構いいので、何個か上がってるんですけど、そのうちの一つを聞いてみましょうか。今年の、ついこの間です、4月の25日に、ラトビアのリガで、スペースの名前はごめんメモしてないんで忘れちゃいました。そこでやった、私大友義秀のターンテーブルギター、そしてリューダス、モクーナスの、のサックス、ここでは、ソプラノサックスかな、を吹いてます。そのデュオの演奏を、聞いてください。つい先月になります。4月の25日、ラトビアのリガで、のクラブで演奏しました。リューダス・モクーナスの、ここではソプラノサックスですね。それと、私がギター、主にギターと、あとターンテーブルで、やっているデュオの、ライブの音源の、もうごく一部、冒頭の、数分間を聞いてもらいました。こんな感じで3カ国もあって、本当に楽しかったですね。リトアニアでは、30年前に行った時に企画をしてくれた、アンタナス・ギュスティスっていう人がいるんですけど、その人と久しぶりに30年ぶりに会って、その彼と来年もあのなんか考えてるからって言われて、日本の特殊のフェスティバルやるからお前のビッグバンド来れないかみたいなこと言ってくれて、あ、行く行くみたいな話したんで、ひょっとして来年はまだわかんないですけど、大友良でスペシャルビッグバンドが、バルト三国あたりに行くかも、ヨーロッパに行けるかもしれないですね。まあ他にもニュージャズクインテットが多分来年の1月から2月にかけてヨーロッパツアーできそうで、そんなわけで久々にヨーロッパの扉を叩いて実際に行ってきました。このリューダストの後も、今日はちょっと時間がなくなっちゃったんで、この後ポッドキャスト版でもちょっと喋ろうと思いますけども、日本の大先輩ピアニストの佐藤正彦さんと、それから、イギリスのやはり大先輩即興演奏の階層の一人でもあると思います、ドラムの、ロジャーターナ、81歳と77歳の二人と一緒に、ツアーしました。トリオで、私63歳ですから、私がもう一人圧倒的に若くてパシリみたいな立場で、ヨーロッパをその後、6カ所6日間で6コンサート、すごいですよね。二人とも77歳81歳ですよ。もうでビクともせずに毎日すごい演奏をしてるんです。あの面白かったですね、この演奏もね。結構ロジャーターナー揉める方なので、あの演奏終わった後に俺に向かって、お前はソロ取りたいのかとか、いいじゃんそんなんどうでもと思うんだけど文句言ったれたり、まあ佐藤さんとロジャーがぶつかったりとか、いろいろ面白いこともあったけど、演奏自体はやっぱそういう緊張感もあって、すごく僕は、面白く楽しく回りました。大変だったけどね。それにしても佐藤正彦さんのすごいこと、すごいこと、もう81歳であんな演奏できるなら、俺まだあと20年もバリバリいけるんじゃないかっていうくらい面白かったです。僕にとってはもう坂本龍一さんの話をするときにもよく言いますけど、ピアノとやるのは本当に大変だったんですけども、佐藤さんとか、まあ坂本龍一さんとやったり、藤井聡子さんなんかとやる中で、だんだんピアノとやることが大丈夫になってきて、いつか佐藤さんとデュオでアルバム作れたらいいなぁなんて生意気なことも考えちゃったりとかするツアーでした。で、この最後に、パリのアンストン・シャビレっていう、ごめん、発音がパリの方からしたらちゃんとしてないと思うけど、僕らよくアンストンって呼んでるんですけど、もう、 90年代から演奏している場所があるんです。最後がそこで、僕はもうそこに行くともう、なんていうのかな、故郷に帰れたような感じですごい嬉しいんですけども、まあ、例えて言うなら、東京で言うならピットインとか、京都で言うならメトロとかタクタクとか十徳みたいな場所なんですよ。で、そこで演奏佐藤さんとロジャーとしてすごく嬉しかった。たんですけど、それが今回のヨーロッパツアー前半のラストだったんですけど、その時に昔だとね、日本の観客、日本からヨーロッパに移り住んだ観客の方が結構来てたんですけども、最近はもう僕の人気がないっていうのももちろんあるんだけど、それだけじゃなくて、やっぱりヨーロッパに住んでいる日本人の人口が減ったんだと思うんですよね。だから前ほどは、特に留学生とかが減ったんだと思うんだけど、前ほどはそういうの人が来なくなって、むしろ、中国系の人がよく来たりするんですよね。だけど、今回は、日本の方で、終わった後におにぎり差し入れしてくれた人がいて、わあ、ありがたいなって思って食べたんですけど、その差し入れてくれた方は実はすごく有名な、絵描きというか、イラストを描かれる方で、田中真紀子さんという方なんですけども、初めてお会いできて、田中真紀子さんマークリボーとあのアルバムを作ったりしたので、今度この番組でもそれ描けようと思いますけども、それでね、あのなんでその田中真紀子さんと会った話をしたかというと、まあそれであのいろいろお話をして、その日の晩は別れたんです。で、翌日僕日本に帰る、フランクフルト経由で日本に帰るんですけども、フランクフルトで飛行機に乗るときに、お友さんって声かける人がいるんですよ。そしたら田中さんだったの。田中真紀子さんだったの。うわー、同じ飛行機だと思って。で、また帰り、羽田の空港で、今回はソウル経由じゃなくて、直接、フランクフルトから日本に戻ったんですけども、空港の荷物取る場所でもまた会って、じゃあまたね、今度はどこで会うだろうね、なんて言ってたの。で、僕3日後に NHK のジャズトゥナイトの収録で、NHK のスタジオ、401スタジオっていうところで収録してたんですけども、そしたらですね、隣の402スタジオで、満島ひかりさんが NHK のあの日曜日にやってるラジオ番組の収録してて、満島さんとは NHK のトットテレビという番組で面識があったりとかして、あ、大友さん久しぶりみたいな感じで話してたら、なんとそこにゲストで、来るのが、今日来るのが、田中真紀子さんなんですよっていう話で、みたいな、あのだからなんていうの、偶然一回目は、まあ、真紀子さんが私のコンサート見に来てくれたんですけど、二回目は、まあ、飛行機で偶然一緒で。で、三回目、今度は NHK で隣のスタジオで、田中真紀子さんが満島ひかりさんの番組にゲストで出るんで、多分放送は少し後だと思います。5月の中旬だと思うんだけど、来てるところで僕も隣で収録してて偶然会うってこんなことあるのって思ったんですけど、なので、これはもう、田中さんと仕事しろってことなのかななんてちょっと思っちゃったりもしましたけど。で、満島さんとも久しぶりに会ったんで、多分、5月、これ言っちゃっていいかどうかわかんないけど、内緒ね。内緒だよ。ツイッターとかに書かないでね。5月の中旬くらいの NHK の満島さんのラジオ番組に、何の予告もなく俺がちょこっと出る回が多分あると思います。とか言ってるうちに時間になっちゃいました。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版でもちょっと続きを話したいと思います。来週は石橋さんとの楽しいおしゃべりが聞けるのでお楽しみに。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。ということで、今ヨーロッパから、日本に帰ってきて、2週間ほど日本に滞在してまたヨーロッパに行くんですけども、次のヨーロッパツアーはですね、いつだっけ、5月の18日から31日まで、やっぱほとんど毎日演奏で、クリス・ピッチ・オコスという人とデュオで、1,2,3,4,5,6,7,8,9 コンサートかな。それからその後はボローニアというところに行って、そこの音楽大学の学生たちとワークショップをやって、3日間でオーケストラを組織して演奏するのとソロ演奏とっていうのをやります。このまあ、クリス・ピッチ・オコスとは、日本でもツアーしたりとか何度もツアーしていて、なんかすごい若いサックス奏者なんですけど、いくつなんだろう、最初会って一緒にやった時20代って言ってたけど、今多分30代になってるのかな。でも前半だと思うんですけど、なんか 嬉しいですよね。本編でも言ったリューダスも40ちょいで、僕から見たらもう20歳以上若い人で、若い頃に僕の音楽聴いてすごい気に入ってくれて、それで一緒にやりたいって声かけてくれてるんですね。クリスも若い頃っていうか、今も若い頃ですけども、気に入ってくれて、それ若いミュージシャンから声がかかってやるってすごく嬉しくて、なんかだから、その後、佐藤正彦さんとかロジャー・ターナーは今度は僕が若い頃に憧れてた人たちと一緒にやれるんで、それはそれで嬉しいんですけど、逆に、すごい若いミュージシャンが、僕の音楽なんかを聞いて、気に入ってくれて声かけてくれるのも、なんかすごく嬉しくて、しかも、なんだろうな、演奏、クリスとはすごくスピード感とか演奏が合うような気がしていて、サックス奏者ですけどね、それもすごい楽しみにしてます。スロベニアとかね、それから、ベオグラードも行くね、それからブリュッセルに行ったり、ロンドンのカフェオトも5月22日に行きます。さっき言ったパリのアンストン・シャビレも5月の23日に行きます。5月の24日がどこだっけな、ポアチエだったかな。まずい、手帳にちゃんと書いてないな。5月の27日がメッツだけど、他にもなんかどっか行くような気がする。行けない、ウェブサイトにもちゃんと出してなかった、やらなくちゃ、そんなようなのがあるんで、これをお聞きのヨーロッパのリスナーの皆さんいるのかな。ポッドキャスト版はいるかもしれないので、もし聞いてたら、私のウェブサイトに至急載せますので、チェックしてきてくれて、もしこれ聞いてきた人がいたら、聞いてたよって言ってください。そういえば本編で言っていた、田中真紀子さんも、実はジャムジャムラジオのポッドキャスト版聞いてるって言ってたんで嬉しいですね。なんか毎回30人くらいしか聞いてないって言ってますけど、30人のうちもしかしたら5、6人は海外の人なのかな。嬉しい、すごく嬉しいですね。本当はね、英語とバイリンガルならもっと両方使って両方にちゃんと伝えられればいいなって思うんですけどね。それで、そうそうそう、なんでその間日本に戻ってきたかというと、いくつか理由があって、一つは、ジャズトナイトという NHK の番組の収録しなくちゃいけないし、このジャムジャムラジオの収録もしなくちゃいけないし、っていうのもあるけど、それは頑張れば海外でも収録できるから、本当は生き続けてもよかったのかもしれないのですが、でもね、なんかいろいろとその間に日本で音源とか作んなきゃいけないことがあったりして、大名倒産っていう、映画が多分もうじきやるんですけど、それのサントラ版作ったりとか、あと、でも言えない、まだ言えない、まだ言えない、いくつかサントラの仕事とかあったりとかするので、言えませんけども、楽しみにしていってください。あれもやるのみたいなことになると思います。それから、この放送の翌日の5月の13日かな、これもうチケットないかもしれないけど、クラブメトロで、また再び小山田さんと一緒にやります。それからクラブメトロに関して言うと、これはまだチケットあるはずです。発表されたばっかりだから。6月の17日に大野松尾さんの追悼の講演があるので、そこでまた一緒にやります。そうだ、日本でのライブのこと言っちゃうと、6月の5日、新宿ピットインで吉垣康弘さんのセットで、もう今年90歳になりました、ギターの中村定則さんと私と、それから吉垣さんと、それからピアノの石井明さんと、それからベースの瀬尾さんっていうメンバーで演奏したりします。それからね、6月2日にソウルでも演奏予定です。リュウ・ハンキルと一緒に演奏する予定です。 FEN のメンバーのね、本編でも言ったけど、このパンデミックの間にアジアとのつながりがやっぱすごく途絶えちゃったんで、なんとか再開したいと思ってて、やっぱ一番身近なところからと思って、ちょうど飛行機、ヨーロッパからの帰りの便がソウル経由なので、だったらどうせ一泊しなきゃいけないので、だったらライブしちゃいっていうことで、ソウル一泊だけですけど、それでライブして帰ってきます。6月2日です。ソウルの場所どこだか、またネットとかで、もしソウルの方で聞いてる方がいたらね、それからね、6月23日には新宿ピットインで、ドラムの山崎博さんとデュオやります。山崎さんとは今デュオのアルバム作ってて、もう実は録音も終わってて、アナログ版がドイツから出る予定です。で、それのマスターもほぼ出来上がってるんですよね。なんですけど、 この間行った時にドイツのその方と打ち合わせしたら、発売を11月にして何枚かいろんなアルバムと一緒に出したいっていうようなこと言ってて、だから、ああ、本当は6月23日レコ発ライブにしたかったんだけどなと思ったんだけど、これ残念ながらレコ発にはならないんですけども、ぜひぜひ6月23日、ドラムの山崎宏さん、今年81歳かな、だと思います。とのデュオ、すごいですよ、山崎さん。山崎さんともまたこのレコードが出たらね、ヨーロッパツアー一緒にできればと思ってるんですけどね。その翌週の6月30日には、ピアノのサラさんと、それから、ギターの磯畑慎一さんと、大阪のギャラリーノマルというところで、ライブがありますので、それもよろしかったらぜひぜひ、他にもね、7月は山口で、十何年ぶりかで、ウィザートレコーズ、という、山口のワイカムで昔やった私の代表的な展示作品と言ってもいいと思うんですけど、それを再びやります。それが7月23日にオープンになるので、それもぜひぜひ、なんだか、すいません、なんか宣伝みたいになっちゃいましたけどね。そんなわけで、大友義秀のジャムジャムラジオ、来週は、レギュラーゲストの石橋さんと楽しくやりますので、そちらの方もお楽しみに。